और मेरे कैसे न कलाशी और पीछे और कृष्ण कृष्ण और जो और कृष्ण और कृष्ण 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 और शो और शो Associate camino così mi canote noi di ricordo di come ho corti il hakodono salamosi 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 salamosi
salamosi
先日こちらに見えましたお客人がまた見えておられましてね、これからしばらくお邪魔したいと申しておられます。涙を再ためて私にお願いされておるのでございます。うんよんうんよんよんとおっしゃるそうでございます。皆様には見えないやもしれませんが、どうぞ温かくお迎えして差し上げてあさいね。よほどつらいことがおありになったのでしょう。担当なの横にお座りです。麻生と担当の間にお座りですので、その方の存在を意識して温かく温かくお迎えしてあげてください。先日皆様で宿題を議論されませなんだね。今日はどのようになさりたいのですか。良い夢のお導きですか、それとも何かご希望はございますかね。
もしもどなたにご希望がなければ、まずヨイネさんいつも聞いてくださってますね。質問がないのかどうか皆さんに聞いて、そして質問がなければまた何か考えたいと思うんですが、
それでは今までお導きしたお話の中で質問があればということでしょうか。
それとあと教えていただいたことを頭の中に入っているんですけども、こう毎日毎日生活していって、その教えていただいたことと本当にこれでいいのかなと思うようなこともきっと皆さんあるのではないかと思うんですね。
実践ですね、
はい。
それでは皆様から質問、質問をお受けいたしましょう。どなたか質問はございますか。
では私からよろしいですか。
はい、
いつも同じ失敗を繰り返している人がいるんですね。それでその度にこう相談を受けて、その時はまた頑張りましょうということで別れて、でそれを同じようなことを何回も何回も何回もこう繰り返しているんですよね。それというのはもちろん自分がその人に聞いていただいたアドバイスが役に立つとは思ってはいないんですけども、その同じことばっかり繰り返しているところに何かその自分でできないものがあるのではないか、もっとこうしたらいいんではないかというようなところがあるんですよね。そういう場合というのは、例えばの話ですね、いつも聞いているばっかりではなくて、本当にその人のことを思ったらもっと厳しく言ってあげた方がいいのか、そういうところが時々その人のことを本当に思って出した答えなのかどうかもその時わからなかったのかもしれないんですが、そういうところでわからなくなってくるんですね。
お話を私がすべて理解できたとは思えないのですが、まず人様から相談を受けたり、ところがその方に忠告して差し上げなければいけない、それを何度忠告して差し上げてもその方は同じことを繰り返すというようなことですか。
はい。
それに対してどうしたらいいのか、もしその時に出る答えが同じ忠告なら、それを繰り返してで差し上げるより仕方がございませんね。それ以外の答えはございませんでしょう。
はい。
そしてその方があなたの忠告に従って行いを正さないとか生き方を変えてくださらないとかというのがあるので、あなたの心の中の傲慢さなのですと申しますとね、私が何年間にわたってお導きで同じことを何度申してきました。優しいこと、それを一つでも完全にやってくださっておりますか。霊的真理に目覚めたとおっしゃりながら実践に移すというのをどれほど難しいかお分かりですね。ましてや日々の生活において、そして人様に相談をしなければならないということは、その方は何らかの苦境に立たされている、苦しんでいらっしゃる、悲しい思いをしていらっしゃる、何かの困難に向かい合っていらっしゃるわけです。そういう時にはね、救いを求める方のほとんどがご自分の心の中でもう決めている答えに対する同意を求めていらっしゃるにしか過ぎないのです。ご自分で意識はされてないかもしれないんですが、もう決めていらっしゃるのですね。それの同意を求めてるからこそ相談されるのです。一見矛盾したように見えますよね。相談されるのに、そういう方に限って忠告したことをなさらない、 そう見えるのは、相談される方というのは皆様の意見が聞きたくて相談しているのではなく、ご自分が決めてしまっている、心の奥深くで決めてしまっていることへの同意を求めているに過ぎないことが多いのです。さりげなく受ける相談は別ですよ。これをどれにしましょうかね、竹さん、今日のお惣菜は何にしましょうかというようなことを本当に軽く相談していておっしゃってくださることには、あ、それもいいな、私の言う相談というのは本当にどうしようかと困って困って一人で決めかねているような時、決めかねているから、それではどなたかの意見を聞くかというと、そうではないことが多いのです。苦しんでいる時は、なぜ苦しんでいるかというと、自分の心の中で決まった答えと魂が命ずる理性と、その葛藤で苦しんでいるのです。自分の置かれた環境、あるいは例えばその方が悩んでいらっしゃるのが人間関係、あるいは経済的な問題で苦しんでいらっしゃる、その苦しんでいらっしゃる状況そのものに問題があるのではなくて、その状況を解決するか、その解決方法がご自身がやりたい方法と、それは心ですね。そしてその上の魂が呼びかけている、そうではないんだよ、こうするんだよと、その葛藤がある時に苦しむのです。そして大概はその魂の声に耳を傾ければいいものを、知らぬのが邪魔をして、あるいはがが邪魔をして、もう心の中で答えを出してしまうんです。そういう時に人様に助けてください、どうしたらいいのでしょうとすがりたくなることが多いのですよ。そのようなお答えでよろしいのでしょうか。ところ参考になりましたか。ありがとうございます
。もう話が思い当たりますね。同意を求めているという
母も何か悩んでいるのですか。
悩みしょっちゅうあります。
それではその悩みのもとは今わかりましたでしょう。ご自身の心と魂の呼びかけ、その葛藤でございます。そういう時にはね、人様に相談される前に、まずは心静かに瞑想をなさって、ご自身の魂の声に耳を傾けてください。だからもう人様に相談しなくてもいいというのではございませんよ。人様といろいろなお話をして、意見を伺うということは、これは大変に大切なことでございます。しかし私が申しましたのはね、ところが言った相談というのはかなり深刻な問題のことでございますよね。そういうふうな時、相談を受けた者としても大変 時にその方の心が、その方ご自身が葛藤されて悩んでらっしゃる、あなた自身の意見はそれほど役に立たないのだ、従って何とも根気よくあなたが信じるところをお教えするしかないのですね。変わってくださらないから何か自分のやり方に落ち度があったのではないかなどと考える必要はあります。頼まれもしないのにわざわざ出かけて行って忠告するのではなく、求められたわけですから、求めにはご自身の力でできる限りを尽くして応じて差し上げる、よろしいですね。担当が眠いのですか、しびれてきたのですか、それはよろしいのですが、お隣にいらっしゃる美人さんとおっしゃる方ですか、女優目の美人をこうおっしゃったのです。私にその方がご一緒に学んでくださっているので、それを意識して温かい波動を送って差し上げてくださいね。麻生も同じですよ、
はい、
他に何かご質問がございますか。いつも質問はところか穴はらせなのですがね、他の方はございませんですか。それではね、皆様に宿題を差し上げたいと思うのです。節約、倹約ですね。節約、倹約という言葉はお分かりになりますか、お分かりにならない方はどなたか通知をお願いいたします。節約、倹約、節約、この3つの言葉ですね。それに対して皆様は節約とは、倹約とは、質素とはどういうことなのか考えてきてください。これをね、申しますのは少し変数とを差し上げますとね、いつも皆様方が考えていらっしゃる三次元のその考え方ではなく、私どもがいつも申します、実存体での真理に照らし合わせ答えと、皆様方が考えていらっしゃるこの質なり倹約、節約なりをね、その違いを理解していただきたいので、以前も道徳とは何かというお話をいたしましたね。そして皆様方が考えていらっしゃる善悪だとか道徳とか おっしゃるのは実存解説高次元の先生方がお教えくださる道徳善悪とは随分違っておりましたね。覚えておられますか？お答えもないんですね。
はい、
このような方向で質素節約善悪とはどういうものなのか、どういうことを言うのかということを考えていただけますか。それを次回の宿題ということでよろしゅうございますか。
かなり難しいですね。
これはよゆめさん、皆さんで議論し合うんですか。
どちらでもよろしいですよ。でもまずはそれぞれにお考えいただいて、
はい、
そしてシャマナも含めて、
はい、
議論した上で、
はい、
皆様の団体のお考えをまとめていただいて、どなたかお一人がお話しくださってもよろしいし、それで私がそのことについてお導きでまとめるというのはいかがなものでしょう。
はい、
よろしいですか。他に何か質問はございますか。
前々回ですね、何がこの精進を立てなくさせているか、そしてそれに対してそれを克服するために自分はこういう努力をしているというようなことを皆さんで話し合ったんですが、それはゆうめさんに聞かれましたか。聞いておられましたか。
聞いておりました。
それについてゆうめさんの観点からこういうふうにそれぞれ皆さん学んでいる段階やスピードも違うと思うんですが、こういうふうにしたらいいとか、そういうアドバイスもしお持ちでしたら聞かせていただけますか。
それをお話しするには時間が少し足りませんね。
はい、
シャマナが持つかどうか、ね、
はい、
それでですね、そのことについてまず申し上げたいのは、精進をなさってないことはないのです。精進、昔に比べて今皆様が立たれているところは違いますよね。そういう意味では階段を一段一段上ってこられたわけで、精進なくしては登れないわけですから、その精進というのはお勉強をしていろいろ考える、そういうものではなく、最初はね、まずはそういうものに目覚めるということで、一番最初は知識から入りましたよね。皆様が驚かれるような知らなかった、いろいろな知識を私は皆様にお教えしたと思うのです。それを聞くたびに驚きの思いを持たれて、すごいとか思われて、そしてだんだんにお導きとはそういう皆様の無双だにしなかった った世界の話、宇宙の真実、時には高次元で物理学を極めた先生に降りてきていただいて、大変高度なお勉強もされましたね。ある時は歴史のお勉強、ある時は政治、宗教学などね、それは興味本位で、そういうお導きをさせていただいたのではなく、まずはそういう皆様が持ってらっしゃる知識というのが、ほんのわずかな知識だと。ノーベル賞を取ったような学者先生でも、私どもの世界の先生方の教えから見れば、ほんの幼稚園生にしか過ぎないというお話もしましたね。素粒子、光子の話、光子の話、いろいろいたしました。それは皆小さな小さなごく最小の世界、そしてまた大きく大きく無限に大きいその世界、もう皆様の想像に絶する世界、皆様の数の世界では計り知れない、そういうことをお話しして、本当に皆様の持ってらっしゃる知識はいかほどのものかということを気づいていただいて、どなたにも元気になっていただきたか、そういうことを意識した上で、いろいろ高次元の先生がくださるお導きに耳を傾けて、そしてそれを知ったからどうなのですかと言われればそれまでなのですが、自分たちの知る世界は、無心理はほんのわずかなものでしかない。そうすることによっていろいろな話を聞いたときに、盲目に信じるのではなく、そういうこともあるかもしれない、そういう見方をできるようになるのですね。その心なくしてはもう一歩も前に進めないのですよ。まだまだ多くの方が、大方の方が、霊などいないよとおっしゃいます。見えませんからね。今日ここにいらっしゃっておられる数々の霊を、この方たちはお客人じゃございません。いつも皆様がお連れになっておられる、柵は優に越す霊がいつもお集まりくださってるわけですよね。しかし皆様の目には見えない、それゆえ見えないから信じない、触れないから実在しない、そういうことでは何も始まらないのですよ。あとのお導きが続かなかったのですよ。そういう意味でああいうお話もしたわけです。
はい、お話をして、それですぐ皆様方にそのお導きでお教えしたものがすぐさま役に立つというものじゃないのです。でもああいうお話をね聞かれた後、いろんなことを聞かれてもそういうこともあるのかなと耳を傾けるように、耳を傾けることができるようになりましたでしょう。そういうことはありませんでしたか。そしてそういういろいろな知識を得た後で、次はもって皆様の日常生活において皆様の波動より高く遠くものに合わせて、実存界からこの世界に降りてこられる前にお約束してこられた使命成就のために、ご自身の波動を上げるお手伝いをするお導きがその次でございましたね。愛についてお話ししましたね。母、覚えておられますか？愛、何種類の愛がございましたか？そうですね、お話ししていただけますか。
一つだけ悔やが持っているのは絶対愛です。
そうですね、愛、もう愛と光しかないのですよ。このように、もう皆様がどなたに対しても絶対愛を感じられるようになれば、もうここに登場してくる必要はないわけですよね。それはとてもとても無理なことです。愛はいわゆる異性間での愛情、情熱と言いますか、英語ではパッションという類の愛ですね。それから憎しみ愛だとか友情だとか、対象のある愛、愛情、ラブですね。間違いました。先生がその英語は間違っているとおっしゃってます。それはアフェクションだそうでございます。そして絶対愛を対象のなんか、それをラブと言うそうでございます。いつも申しますのは、最初の頃はお導きで、あなたはもう一人の私である、そういうお話はとてもできませんでした。何年か学んでこられて、今は人様と自分との間に垣根を作ってはいけない、人様をもう一人の自分だと思えるようにならなければいけないと、こういうふうなお話も最近は指示をしておりますよね。これを数年前に言っておりましたが、とても皆様は何を私が申しているのか、先生方が何をおっしゃっているのか、到底お分かりにはなりませんでした。ということは、そのお話をしてもお分かりいただける。随分階段を登ってこられたわけですよ。
それには頭だけではなく実際のご精進なくしてはできないことなので、ご精進されてきたのですよ。最近そのご精進がされてない運命で注意を受けた方々は、それはいわゆるご自身、その注意を受けた方の趣味成就のためにはまだ自我が強すぎて、とても使命成就が無理だから、早く我を捨てなさいと、そのための成就が足りていないというお話でしたのですよ。全般的に皆様が成就してこられたのは、先生方も霊団の方々もご覧になっておられます。だからこそこうして続けてお導きに降りてきてくださるのですよ。それで答えになるのでしょうか。そうではないのですか。ところあの時皆さんは本当に日常でどういうことをやってるかとか、そういうことを言ったんですね。そうですよ。それでまずは、はい、例えば人ににこやかに笑いかけるとかね、はい、そういうことは何もなきゃってないのですが、それはとっても初歩的なことで、
はい、
それをなさるということはもちろんよろしいわけです。そしてもう皆さんやってらっしゃるのですよね、それぞれに、
はい、
それでそれに加えてゆうめさんが何かマスターと言ったことで日常私たちがこう分かってたとか気がついてないようなことがあればと思ったんですが、とにかく私から皆様の三次元世界においてこうなさればよろしい、ああなさればよろしいというのは極めて難しいのです。どうしてできないのかがむしろ理解に苦しみますのでね、
うん、
そういう意味では皆様方がお互いに話し合わればよろしいのですが、それでもあえて申しますと、どうして皆様は人様にご自分、あるいは自分の家族にするように親切にできないのか。どうしてもそこには人様は人様、自分は自分と考えてらっしゃるところに全て問題がある、あるのです。本当に本当はそうではないと何度も何度も気に例えて、いろいろなものに例えて、パケサーはところ、あなたは私、あの方は私、みんな一つなのです。そしてこれは何も人間同士が一つじゃないのです。神様からの分け御霊をもらって、ここに存在する全てのものが神の一部であり、神全体であるのですよ。植物も動物もここに存在する 表情のない意識がないように見える机もコップもすべて神のわけ御霊が宿っているのです。1100年前皆様はそれをご存知でしたのよ。口にする食べ物一つ一つに神の御霊を見て頂戴いたします、私の中で生きてくださいと。獲物の弓矢を放つ時もその肉を食する時も小川の水をこの手で汲み上げていただく時も弓矢を作る石を拾ってきたその石にも感謝して命を神の分け目玉を感じて生きていたのですよ。それを皆様根性ではすっかり忘れていらっしゃる。昔はみんな知っていたのですよ。物質文明がね繁栄するに従って欲がねだんだんだんだん皆様に心の領域を占めてしまいまして魂を追い詰めてしまうのですよ。この間申しました半分半分ですね。肉体を持って生きておられる限りはやっぱりご自身の肉体を維持されなきゃいけない。ですから全てを人様にあげてしまうわけにはいかない。半分は自分のため、半分は人様に。10本かいただいた神からいただいた手のうち5本は人様のために使っていただき、そして年を重ねるごとにご自身に使う手の数は減ってまいりますね。お話を覚えていらっしゃいますか。そういうことなのですよ。お水を、はい、質問がなければ皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。